ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回はいつかギラギラする日を語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、今回もよろしくお願いします。村上ロックです。
はい、フルメタル中学の映像部長浜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつかギラギラする日なんですけどね。
はい、
90年代最初の方なんですね、これね。
そうですね。
で、放課の元気がなかった時代にちょっと珍しいアクション映画というかね。
うん、
でテレビの予告で、あの、しばらくビデオ出ませんみたいなのを歌ってて。
ああ、そっか。何年の映画ですか？
92年。
92年か。
で、しばらく、9ヶ月ぐらい経ってやっと出たのかな、あれは、ビデオ。劇場では見てないですか、
ね、劇場で見てないです。ビデオですね。
その後何年か。劇場で見ました。
あ、見ました。
はい。
行っちゃいました。
うん、そうなんです。ものすごい、あの、煽りっぷりだったわけですよ、
はい、
これ当時高校2年か1年ぐらいだったんですけども、はい、あの、監督深作欣二、
はい、
主演翔剣、
はい、
千葉真一、
はい、
石橋蓮司、はい、木村和也という、はい、このオールスターでしょ、はい、で、脚本丸山翔一、
はい、
これを見ずしてね、どうすんだという感じで、はい、まあ、見に行ったわけなんです。しかも、あの、予告編がめちゃくちゃかっこよかったんですよね、
はい、
で、もうちょっとその友達と3人で、ね、超テンション上げて見に行った結果ですよ。もうちょっとちょっと、いや、当てられる見た人全員わかると思うんですけど、当てられましたね。で、帰っていったという、
はい、
そういうことがございました。
全部がっかりだった
っていう。いや、あの、そういうことではないですね
ここさえなければぐらいなっていう感じ。
いや、だから、あの、アクションシーンの最後のアクションシーンとか、はい、いろいろかっこいいところがもうちょいちょいあるんですけども、
うんうん、
まあ、全て、あの、ある人物によってちょっと当てられるというですね、うん、
その人物
の、あの、まあ、荻野目恵子によって、うん、僕の感想ですけどね
荻野目恵子さんね、その前にね、河合義隆監督と不倫関係にあったっていうのを、いや、そこからね、そういうきつい結末になっちゃって、一回アメリカ行って、で、戻ってきてから、奥山氏の推薦で、
これの復帰作みたいな
オーディションを受けた
っていう。なるほど。
なんかね、あの、ギリギリまでなんか、毎役決まってなかったらしくて、
う
ん、で、急遽入ってきたみたいな。
精神状態の、もう混沌とした感じが、全部すっフィルムに焼き付けないって。
アップアップの状態、
本当アップアップの状態でしたよね。
で、証券の事前にもちょっとそのこと触れてて、
うん、
あの子大丈夫なのかって深作監督に言ってたみたいな、
うん、その深作監督がね、またね、撮影中にね
監督がギラギラしちゃった
ね。
ロクさん最初見た時あれでした？
これ見た時って、うん、そうですね、だから中学生、高校生ぐらいの時にビデオで見たんですけど、はい、あんまりでもね、もう記憶に残ってなくて、
はい、
で、最近になって、見直したんですけど、あれ、こんなんだったかなっていうのが、やっぱ忘れてたんですね、覚えてなくて。で、やっぱり久しぶりに見たら、やっぱ当てられますね。いや、それこそいいシーンも、面白いシーンもいっぱいあるんだけど、はい、これさえなかったらなっていうのがやっぱりいくつかあって、ま、別に僕はそういうのをけなすわけじゃないですけど、ね、好きですけど、
ね、
そういう、
うん、まあ、まあそうなんですけどね、愛すべき映画ではあるんですよね、 すごく思ったのはやっぱりね、あれ、なんですかね、こうギラギラぶりを見せられて僕らが当てられるみたいな
そうですね、
そういう構造になってますよね、うん、な
んかそういう部分のギラギラだったんでしょうね。そういう映画なんでしょう。
ストーリーの話を聞く、でキャスト、監督、ね、スタッフの話を聞いたらどんだけ面白い映画なんだと思うわけ、
うん、
まあでも、まあ面白いんですけどね、うん、これはこれで面白いんですけど、なんかちょっとすごいことになってるな。
すごいですね本当は、あの、この前にその男凶暴につきのやる予定だったんだけど、まあ、監督乗り気じゃなかったのと、たけしさんがスケジュール合わないって、
うん、
で、まあ、深作版は幻になっちゃって、まあ、その代わりの世界のキャノンを作ってしまうっていう不思議な縁にもなるんですよ、うん、これ、あの、この間見てた予告ってなんかソナチネっぽくなかったですか？
ソナチネっぽかった。
なんかその予告作る人はそういう同じ人だったとかあんのかな。
あかもね。まあ確かやっぱり予告編は本当にねめちゃくちゃかっこいいんですよね。ポール・ニザンですよ。これめちゃくちゃかっこいいですよね。
人間は完全に自由でない限り予告と夢を見続ける。
ポール・ニザン。でやっぱその予告編で全部こういいシーンがあったんでなんかね映画を見るとすごい学びしちゃうというか、
なんか写真指名したこと違うよ
って。そうそうそうそうそうそうそういうのがありますよね。えヒットしたんですかねこれは。
いやそんなにしなかった。あの劇場はヒットしなかったで、あのビデオでは当たったみたいな。
いやいい映画ですよ。
いつかギラギンその日に関しては、なんか、1974年頃に、あの、笠原和夫さん脚本の実力共産党を東映でやる予定だったんだけど、頓挫しちゃったと。で、角川で、あの、魔界転生とか、蒲田行進曲作ってる時に、あの、角川春樹氏にですね、実力共産党をやりたかったらしいと。
これは、苦学ですよ。
それで試行錯誤してる途中で、タイトルをあの門川氏の案で、あの河野天生さんの小説でいつかギラギラする日々か、うんうんうんうん、いつかギラギラする日々というタイトルをもらうのはどうかっていう案が出て、でうちも何冊か出版してる作家の本だから私がもらってきますって言い出したと。でもらったはいいんだけどその映画が中止になっちゃったんです、うんうんうんうん、でこれとは別にプロデューサーの奥山氏からアクション映画のようでタイトルの話になった時に、奥山氏からいつかギラギラする日って言い出して門川から今度もらいに行ったっていう。
へー、確かにね、すごいいいタイトルだと思いますね。いつかギラギラする日ってね、
うん、なんか脚本丸山翔一さん、うん、これなんか6ヶ月の間に違う内容の脚本書いてたんだけど、なんかそのうちの1個はメキシコ舞台のもので、
へー、
なんか監督が気に入らなかったのも理由なんだけど、まあ、本人も気に入らず3回リライトしたっていう。
監督っていうのは深作欣
二。深作欣二。で、証券が主役の中年ギャングの話で乗ってきてくれたんで、で、なんか、それでもなんか足りないっていうんで、パッドカー版義経発想飛び野郎っていう話で。
ほー、なるほど。
それでやりだした。
あの、ラストの、
そうそうそう、
あの、大カーチェイスというか、大アクションにつながるわけですね。
丸山翔一さんって、あの、他にも、いろいろ
ね、松田優
作さんの、うん、あの人って独特のそういうセリフの設定とかってあるんですかね。
どうなんですかね。
この作品だけなんですかね。
この作家
他のデビューもそんなになんかのゾクッとするのってないんですけど。
そうですよね、
これ特別ですよね。
これやっぱちょっとゾクッとします。
ゾクッとしますね。ゾッとしますね。いっぱいありますそういうところが。
これあのまあ、前も話しましたけど、僕だからこれ先週か先々週ちょっとね見たんですけどね、あのまあ劇中で荻野前圭吾が、あのロックンロール絶叫するシーンがあって、うん、で家に帰って ね寝てたんですけどね、急に夜中にねそのシーンがねバッと思い浮かんでね恥ずかしくて起きてしまってね、わ恥ずかしいとしましたね。
なんでしょうね、見てるこっち側のものすごく恥ずかしい気持ちになっちゃうセリフが
随所にね見られますね。あれはだからすごいこうロックをグイグイしてくるではないですか、はい、結構僕やっぱロック、はい、ロックって言い方もどうかと思いますけど、はい、まあ、音楽としてやっぱ聞くわけ聞く好きですよ、はい、なんかそういうね好きなものがこういう、なんかもう全部、いやひどい、なんかひどいものになったみたいな。
なんですかね。誰だ、感じしてるのは。
いろんなこう、ファクターが、こうね、積もり積もって、丸山翔一、深作欣二、荻野目恵子というファクターが積もった挙句の、
事故が。
事故が、大事故が起きてるという。
かくダサいんですよ。本当にシャレにならんぐらいダサいんですよ。
聞いてこなきゃよかったとね、思いましたね、なんか。
ですね、
関わらなかったら。
なんです、まあその90年代初頭っていうね、時間のせいもあるかなと思って、いやでも振り返ってもやっぱそんなのはなかったな。
や、そうなんですよね。本当そう、そう思うんですよ。
で劇中で出てくるあのバンド、函館の、はい、ジャクソン・ジョーカー、
はい、
これがねでもこれのバンドのベース、ベーシスト役のね、はい、恩田さんが後にあのジュディ&マリー、
はい、
ベースとして、
そうそう、ね、これ映画きっかけ で、はい、であのボーカルの今、ユッキさんが、はい、エキストラで出てて、それでなんか飲み会かなんかで
知ったって。そうなんですか。
それがジュディ・マリーを生んだって、うん、ジュディ・マリー生んだり、
ね、すごい作品なんですよね、そう考えると、
ね、ジュディ・マリーって函館のバンドですもんね。すごいね。
そうそうでしょう。
ジュディ・マリーとか聞いてたんですか。
僕、いや、聞くというよりやっぱりあのブームでしたからね。
ブームでしたからね、全く聞いてないジュディ・マリーと
の全く私音楽の知識ないんで、ジャクソン・ジョーカー出た時、ああこういうのが流行ってるんだぐらいの、
流行冷
めた目でしか見てなかった
でしょ。なんですかね。うん、ロクさんとか北海道だから結構あれなんじゃないですか。詳しいんじゃないですか。
何が？
ジャクソン城下。
まあ全く知らないですね。
あの地方 CM とか出てなかったん
です
か。
出てない
です、ね。何ですか。
あれなんかこうすごいやりたいことがこう伝わってくる、そのアクションシーンに合わせてそのロックの、はい、ロックのっていう言い方もあれですけど、
あのバンドのライブシーンとと
なんかこうシンクロさせるみたいなね。
曲がダセえし、セリフがダサいし、格好がダサいし、
多分ね、でもこの92年とかって多分そのみんなくすぶってる時期なんじゃないかなっていう気はちょっとしたんですよね、うんうん、その深崎欽治は深崎欽治で、その結構あの頃の前ってちょっと何撮ってたかわかんないですけど、うん、あの多分角川の対策路線が終わって、うん、なんか分ね、
そうそう、文
芸系かなんか撮ってた時期じゃないのかと思うんですけど、うん、だし証券は証券でやっぱ当たり役みたいのがそんなになかったような気がするんですよね、うん、だしその、まあ、千葉真一も千葉真一でね、どうなのかというようなこうそのくすぶってる感じが、あのこれで爆発させようみたいな、うん、いう気はあったんじゃないかと思うんですけどね。
そしたらもっと大きくくすぶっちゃった
し、そうもっとくすぶってるもきたみたいな。それに全員がなんか
点石橋レンジはブレないよね。
確かにそうですよね、
ブレない男だ。でもこの映画に関して、この映画の証券僕はすごい好きですけど、かっこいいですよね。口をよく開けるでしょ。
そう
あれがね、
目見開いて
妙に怖いんですよね。
確かにそうですね。パンフレットのね、証券が全部同じ顔をしてますね。目をカッと見開いてね、口をガッと開けて。
昔からあんなにしてないですよ
ね。ね、
うん、この作品だけですよね、うん、あの、パッカーって口開いてるの。
これ怖いんですよ。
目見開くっていうのは昔ちょっと。
確かにそうですね。
オープニングであの、ちょっと埃っぽい、そしてタバコの煙がこう舞ってるところを銃の手入れしながら、うん、あとマネキアをこう、指紋を消すために、うんうんうんうん、ああいうの見てるともうワクワクするんですよ、うん、
最初にこうお金を強奪するじゃないですか、はい、あの辺はすごくやっぱ、ね、ワクワクするんですけどね。
例えば3億円事件のね、
うん、
モチーフ的なところがありますよね、
うん、そうですね。
その白バイの ね、あれ格好して、うん、だからやっぱり今ね話してるとやっぱすごい面白そうな映画ですよ
ね。
悪くない。
悪くないんですよ、
うん、
その一部一部ホームランか三振かみたいな、うんうん、そさセリフのさっきで言ったあのロックロールじゃないけど、うん、他にもあのドッカンだぜ全くよっていうのが、うん、やたら引っかかるとかいうの、
うん、木村和也先生の小泉智弘という漫画家さんが、ね、すげえ面白い漫画描いてる人がいて、ジンバルロックとか描いてる人がいて、その人があのバンドをやってるんですね、はい、結構こうバンドで、ドッカーンだぜっていう曲をあの作ってるっていうので、それはあの YouTube がなんかユーストかなんかで流れてたんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。結構ハードコアパンクみたいな感じで、すごい良かったですよ。
元ネタやっぱり木村和也譲り。
そうみたいです。それも MC で、いつかギラギラする日っていう映画があって、映画自体はそんなに面白くないんだけど、木村和也さんのこのセリフがめちゃくちゃかっこいいんですって言って、ドッカンだぜ聞いてくださいって感じでやってたんですけど、ね、かっこよかったんです、 やだからやっぱね届く人にはやっぱ届いてる映画だと思いますよ、うんうん、だからその何ですかねやっぱ荻野目恵子のそのロックンロールという叫ぶことについて僕はやっぱ考えたわけですよ、うん、このツイッターかなんかで書いたんですけどそのやっぱ人生の中でその僕らもロックンロールって叫ぶことが出てくるんじゃないかと思ってるわけですよね、はい、叫ばざるを得ないみたいな状況が、うん、その一回だけ叫ぶかもう四六時中叫ぶかどっちかなんじゃねえかなと思ってるわけですよねっていうのを書いたらですね、まあ全然知らない人から、多分証券のことがすごい好きな人だと思うんですけど、僕がちょっとロックンロールと叫ぶ場面になったらちょっと怖くてしょうがないみたいなのを書いてたら、バッとこう返信が来て、全然知らない方から、ロックンロールいい言葉です。朝起きたら叫びましょうロックンロールって帰ってきて、
まっすぐな返信が来
て、ゾクッて。ゾゾゾゾゾゾゾしてしまったわけですね。
もう首にナイフ刺されたような。そう
です。確かにその、そういうね、そんなでっかい男に、には憧れますよ、それはね。朝起きてロックンロールって。ね、会社行ってはロックンロールって。ね、そんな夜寝る前にもロックンロールで。それはね、そんな男には確かになりたいですけどもね。
うかつには言えない。
そう、うかつには言えないですよね。
ゆうやさんぐらいの息じゃないですか。
そうだね、ギターウルフか内田裕也か、そうですね。それぐらいでないとそんな重いセリフは吐けねえなと思って、そういう男の正座を持っ、ね、思った男にしか吐けないセリフじゃないのかと思いますよ。やっぱ怖いなと。
怖いですね。
かつにそのツイッターでも何でもロックンロールって書いたらね、返ってきますよ。もう、カウンターパンチが、バーンって、本当に。その方も多分ねその正座会の方だと思うんですよ、うん、だからやっぱそういうふうにこう即座に
そうでしょうね、うん、疑いなくね
疑いがない、うん、憧れましたねちょっと、うん、
ちょっと最近仕入れた値段なんですけどあの川谷拓三さんの映画祭この間って、はいはい、ちょっと行ってきた時にトークショーがあってで息子さんの西名さんの話聞いてて、うん、本当は川谷さんも本作に出る予定だったらしいんですよ。うんただ、オロシア国スイムタンっていう映画のスケジュールが合わないんで、はい、結局こっちを断ってしまったっ。
はいはいはい。ああ、もったいないですね。
あと、深作監督の撮影長くなるんでっていうので、なんか、やめちゃったらしいんですけど、でも、試写にはなんか行ったらしいんですね。久々監督と会って喋ってたみたいな。で、多分予想では、石橋蓮司さんの役やるんじゃないのかな、やったんじゃないかなって、もし出てたら。あくまでも推測です。
私もう一回ね、その片谷拓三と深作欣二の映画をちょっと見たいですよね、うん、確かに。
なんかその雨の中でこう証券と喋ってるシーンとか川谷さんで置き換えてもちょっといいかなと、うん、あとそのね1回目の強盗やって5000万取り合いっていうか、うん、1回脅しにかかるみたいな、うん、ああいうの川谷さん絶対似合うと思うな
と思うんですけど、うん、情けない役でしたもんね、うん、石橋蓮司は。石橋蓮司でね、
切ない、
切ない役をやらせたら本当まあそうですよね、
うん、奥さん役はキキキリンで。
そうです、そうです。
あれでも本当キキキリンはうまいなと思いますね。
なるほどですね。
やっぱロックンロールな服ですけど
愛すべき作品だと思います。
愛すべき作品ですよね、
そのやっぱくすぶってる感じっていうのがねまたいいと思うんですよね、うん。僕はこれで多分ね、証券という役者を、はい、初めてこうにちゃんと見た、名前だけは聞いてて、これで多分初めて認識したみたいな、ちゃんと演技をしてる人だなと、うん、
なんか事前読んでると、これ以降結構仕事良くなったりとかしてるんですよね。テレビドラマとか、あとなんかモルツの CM とかも。
あ、やってましたね、涌井絵美と。徳永直次郎の裏の顔っていうドラマがあって一応僕見てないんですけど、あれって脚本書いてるのが柏原寛治さんっていう、はい、方で昔の証券とかいろいろ書いてたのかな、わかんないですけど、一応裏設定として傷だらけの天使の修ちゃんが年を取って、 豆腐屋をやって、うん、で裏ではそのまあいろいろ泥棒するっていうあの裏設定があったらしいっていうのをなんかねあのシナリオやらなんかのインタビューで書いてて、ええと思ってちょっと見てみようかなと思ったんですけど、
昔の長渕剛のドラマみたい
なラン、
ラン占いしかなんかやって夜は泥棒やってる
リンホーさんネズミ小僧です
今回のネズミ小僧ですそうか、これあれなんですよ、一応いつかギラギラする日は多分傷だらけの天使以来のその深作さんと象形のタッグだと思うんですよね、おそらく結構それもなんかインタビューかなんかで読んだんですけど、やっとなんかこうまあ仕事を本格的にやったみたいな感じで、うんうん、まあ深作欣二がそのまあその頃はちょっと象形の良さっていうのがそんなピンとこ来てなかったけど、うん、なんかやっとこうなんかいい関係になったみたいなことを言ってましたよ、うん、
コレスティング腫瘍耳だれみたいなやつで入院してた時に深作監督が5冊脚を持ってきたって、でまあ病気治ったら一緒にやろう監督から発信みたいな、
証券もね、証券でまた壮絶な人生歩んでるんですからね、
本の1個に尼崎の暴動を題材にした映画を、案があったっていう、
それめちゃくちゃ面白そうなんだよね。
で、証券はそれ乗り気だったっていうの、ちょっとそれも見てみたかったなっていう、
西成の暴動のやつを、うん、僕も昔ちょっとした仕事で西成に、うん、
あ、はい、
多分1週間ぐらいずっと泊まり込みをしてた、ドヤ街でしてたんですけど、多分今これ結構 10年ぐらい前だから、なんか警察にちょっとその時にその泊まり込み行った時にちょっと用事があって行ったら、うん、まあ、ちょっと注意した方がいいところがありますよと、っていうことを言われて、うん、まあ、どういうところですかって聞いたら、急に走らないでください、うん、それなんでですかって聞いたら、みんなが驚いてついてくるからそれが暴動のきっかけになるすげえなと思って、
すごい話ですよ人が走ったらついてくる、
そんなことがありました。
あれ証券でショートホープ吸ってて、なんか事前にもそういうの書いてて、で劇中でもショートホープ吸ってたのを見かけたんですよ。タバコだよ俺、タバコっていうね、石橋レンジがこうテンパってる時の あれの真似をよくしたんですけどね、煮詰まんないよって吸ったタバコをあげるっていう
奥さんもね、証券のモノマネ結構うまかったですよね。
そうですね、
テンプターズ時代あれ何でしたっけ、
テンプターズ時代じゃないんですけど、ゴールデンカップスっていうね、昔、
はいはいはい、
すごいかっこいいグループサウンズがあって、それのドキュメント映画が何年か前あって、それ見に行ったんですけど、でいろんな著名人が、当時のカップスを知る著名人がいっぱい出てきて、たけしとか証券も出てたんですけど、で証券もやっぱね、グループサウンズで出てきて、でも自分たちはアイドルみたいな立ち位置だった
から、ひらひらして、ね、
でやっぱでもゴールデンカップスはかっこよかったよっていう話をしてたんですけど、その中で証券が、まあ、自分たちはかっこよくなかったっていう話なんですけど、気持ち悪いアプリケつけてさそのシーンがね、もう面白くて面白くて
あ、でも YouTube とかで見るとね、すごくかっこいいんですけどね、テンプターズもね。
かっこいいです。
いい曲多いです、ね。すごいかっこいいんですけどね。証券ね、こういうの裏返り問題っていうのが、10年ぐらい前、ちょっと顕著に見られましたよ、10年。結構あの時やっぱちょっとね、びっくりしましたよね。
びっくりしましたね。
まあ、2時間ドラマにすごい証券が出てた頃があって、その単発の2時間とかで。あの時にもね、普通のセリフ回しの時に全部声が裏返っちゃってたんですよね。でもなんか監督 OK 出してるわけですよ、うん、だからやっぱ治らないんだろうなと思って、うん、まあ、最近はなんかそれも全然なくなってちょっとほっとしたところがありますけど、
うんうん、歌もすごかったですもんね、うん、やっぱあの子はね、
そうなんですよね、
本当になんか本当に証券じゃなかったら本当にぶん殴られるぞっていうレベル
そうですよね、
悪ふざけかっていう
証券もともとその歌は上手い方じゃないですからね、うん、でもまあその何ですかね、こう 裏声出すのって何ていうんですかね、
ファルセット、
ファルセットすごいかっこよくて、 で途中なんかある時期からもう戻らなくなってるんですよね、うん、結構きついなと思ってたんですけど、この前 YouTube で見つけたんですけど、うん、2010年のライブ映像をなんか証券も許可を出して、うん、あの誰かが iPhone で撮ったものを YouTube でアップしてるのを見たんですけど、うん、あの全然あの、ま、ちょっと裏返ってるんですけど、でも一時期のひどい時よりも全然良くて、うん、なんかすごいやっぱかっこよかったですね、うん、やっぱなんか奥さんもねできて、
何めちゃめちゃ安心したよ。
いやいや、ちょっと僕は何ですかね、その古くからの証券ファンではないんですけど、その途中からちょっと証券にめちゃくちゃハマってですね、うん、本当にこの人はかっこいいなと、うん、まあ一番ハマったのはその青春の砂鉄という映画を見て、
最高ですね。
それでちょっとすごいと思ってハマったんですけど、なんかね、うん、こう本当にもう青春そのものというか、はい、虚無感がね、うん、すごいというか、なんか諦めの表情をいつもしてるんですよね、うん、あの青春の砂鉄で、でこんな演技できる人って見たことないなと思って、すごいかっこよかったんですよね。
ゾクゾク来ましたね、うん、あれね、
エンヤートットです。
エンヤートット、エンヤートット
、松島ー
ずーっと劇場であれは本当にいい映画だったな。
なんかめちゃくちゃな、なんかあの編集とかめちゃくちゃ なんかすごい独特なんですけどね、本当にすごいいい映画ですね、うん、シネマジャパネスクって、はい、あの松竹で岡山和義がこうなんかこう新しい映画館みたいなのをこう作ってたなんかやつって知らないですか？
知らない。
なんかやってたんですよ、何本か公開されて、1,2 本やって奥山が解任になって、うん、終わっちゃったんですけど、うん、もしそれが続いてたら、長谷川和彦が映画撮れてたっていう話があって、もう企画も上がってもうインするはずだったというですね、いう話があったらしいですよ。
もったいない
話で、いろんな歴史がこう絡まり合って、ね、映画撮れてないみたいですけど、
ツイッターしてたらさ、フォローされてびっくりしてもうむちゃくちゃ怖くなったもん怖くて俺ブロックしようかな
と思って逆に
奥
山、
いや長谷川和彦監督に
長谷川監督がツイッターやってるんですよ。
へ
え、まあね、この章もね、もうなんか瞑想の極みですよ本当にツイッターを題材にした映画を撮りたいってね
あんた連合制言うなら知ってもらったんだよっていう、
ほんとちょっとね、いや違うからって誰か言ってあげないといけない、違うっつって、ツイッターとか正面くせえ映画撮ってる男じゃねえだろって話ですよ。
あのちょっとこれ結構拳銃ネタあるんでそれ喋ろうかな。まあオープニングもそうだし、あの安岡力也さんの靴屋のとこ行って、はいはいはい、あの武器を調達するみたいな、うんうんうん、デザートイーグルとかね、うん、あの出してこう一回触ってみるっていうシーン、結構銃好きにはたまんないんですよね。で邦画ってあんまりそういうのやらないんですけど、これベレッタ使ってるってこの時代の邦画ってあんまりなかったですよね。
そうですよね、うん、
まあダイハード
だったらね、ダイハードとか
リーサルウェポンとかよく使われてるの、うん、もう珍しく使い出したみたいな。あとコルトガバメントってあの千葉さんとかが持ってたやつ、これはもうあの仁義なきの時代から結構みんな使ってましたもんね、はい
はいはい、僕このエアガン持ってました。
あ、持ってます。
一番オーソドックスな、
あとなんだっけ、原田義雄さんがコルトパイソンか。
これってそのなんですかね、邦画っていうのはそんなに銃にこだわらない映画がいっぱい多いって
ことですか？あの弾数とかもデタラメでしたしね。あ、
なるほどね。
ちなみにこれあの原田義雄さんの撃ってる銃がね、弾数6発以上っておかしいじゃねえかっていう。
原田さんは何使ってるんです
か？コルトパイソンですね。
6発入りの、あ、そうか、リボルバーですからね。
あのサイバー量が持って
る。はいはいはいはい、はい。
一応、ガンアドバイザーの遠野美希京さんっていう方、これはビッグショットっていう、結構裏方ですよ、有名な。
有名ですね。
人なんですけど。で、木村和也元警官っていう設定だから、あと、原田義雄も殺し屋なんで両手で構えて一発一発正確に撃つっていう、で証券は弾数で勝負するタイプっていう分け方をしてたっていう。であの木村和也さんの場合って元警官なんで、あの銃の扱いに慣れてるからギリギリまで引き金に指入れなかったっていう。 あと走る時も銃口を上に向けてるっていう、あのなんか潰れたレストランのシーンでそれやってたんですよ、はあ、確かに、
はあ、そういう見方をしたらちょっと面白いですね、うん、それ。
その木村和也さんが本当警官だったっていう設定を今やっと思い出しました。
僕もそうですね、
2年前までモノホンの警官だったよって、 そこしか言ってないですけどね。
最後にね、死ぬ間際にあの助けに来た警官に、お前二十歳かそこらでそんな格好して恥ずかしくねえかよ、ロックしろよって死ぬんだけど、そうか、同じ同僚だったから、
そういうこともあるんだ。そういうことですね、確かに。これね、あのまあ僕らのその、あのまあ共通の知り合いである、北さんって方が激怒してましたね、このセリフを聞いてね。
ロックがそんなに偉いんか。
そうそう、警官だって頑張ってるじゃない
か。まあすごい真っ当な、
もっともの ね、意見を言ってましたけどもね。その通りだな
あと一個ね、気になる動きがあった、あの証言がベレッタ持った時に、あの普通スライドって手を上から引くんですけど、ね、下からこうスライドさせるっていうのが、あのなんだっけ、旅館でキリキリと喋った後に荻野目恵子が来るっていうシーンあるじゃないですか。で、電話取って待ってろって、その時にやるシーンがちょっと変わってて。
ちょっとね、おっと思いますね。
面白い
と、うん。かっこいいな。
ちょっと鳴らしてください。こんな感じで。
下からね。
かっこいいですね。今ちょっとベレッタを持って、ロクさんが、あの通りがかりの人をバンバン鳴らす。姿な。ロックしてるなって思います
ね。ロックしろよ。考えたら僕の名前も相当恥ずかしい。
そうですね、
村上ロックって言ってますからね。ロックっぽさがね、あるのかないのか
もわからないですね。違ってもロックンロールって言わないですもんね。
で、言うことになるんですよ。
なるんですか、
いつか、
いつか僕にもギラギラする日が来るんですか。
あと拳銃ついでで、あのスタッフロール、はいはい、エンディングでこう協力みたいなのがあるじゃないですか、はい、どこどこの会社、うん、MGC って出てたんですけど、ああ時代を感じるわ、
うん、全然その銃に詳しくないんですけど、 MGC っていうのは何だ
ろ
う、
エアガンとかモデルガンのメーカーで、有名なとこあったんですよ、上野にあのお店があって、気がついたらもうなくなっちゃってましたけど。ちなみに今この部屋ね、あのベレッタがあるし、あのウージーの、うん、マシンガンが置いてあったりとか、
ね、そう、本当銃好きですね、日本刀も置いてあります
しね、どんな部屋なんだよ、あの最初見た時、あのピラフ食ってたって分かりました、あの千葉さんが死ぬ時
分かんなかったね、白米を山盛りにしてたの
でそここだわってるよね、
なんなんだろう、サラダと飯かよと思って
結構うめえなとか言ってるシーンですもんね。
よく見たピラフだったっていう。で、あのモグリの正規外科が武坂直政さんだった、うん、あの頃まだメジャーじゃなかったですよ
ね、うん、確かにそうですね。
あの三鴨辰巳さんって知りません？
あ、分かんない。
あの松田優作さんと交流あった人なんですけど、でこれなんか呼ばれたらしくて本作に、でその前にあのなんか大手っていう映画
を、はい、
仕事してて
面白い、どうやってって坂本潤さん、
そうそうそうそう、でそれで足折っちゃってギブスしてたんだけど、いきなりこれに呼ばれてすぐ来てって言って、でとりあえずギブス切ってテーピングして行ったらしいんですけど、で大丈夫って監督に言ったら、ああ大丈夫です、じゃあ走ってって言われて無茶振りされたっていう。
え、それ役者の方、
今スタントが主みたいです。
うん、怖いですよねこういう現場って、なんか。これがなんかこれ90年代にこの顔のね役者を揃えられたっていうのはなかなかね、
そうですね、
確かにすごい貴重だと思うんですよね、
うん、でもね、本当じゃあ近年こんだけ悪の強いやつ揃って映画作るかって言ってなかなか今ないですからね。
ないですよね、
もう見たいですよやっぱそういうの、
なんかね、荒ぶる男たちと
ね、
荒ぶる女たちがなんか
ロックンロールって言いながら
なんか監督が本作撮るとき、あのどんな事件でもいいから新聞ネタになったやつみんな集めようっつってで記者会見でバーって並んで、あのみんな傷になった人ばかりで撮りましたって言ったら、もう笑い撮ったっつって、
へえ、なるほどね、
そっか、
そう言われると
そう、そう言われるとそうですああ、みんな前科持ち
もう ワイドショーを騒がした人ばっかりでした。
そうですね。僕らもやっぱ前回の一つぐらいないとね。そうですね。ダメですよね。本当ね。
それなら立川男子と同じ
感じで。いや本当そう思うんですよ、ね。
あの話知りません。あの高田文夫とビートたけしと男子でこう喋って。で、さんざっぱらたけしの文句言ってたっつって、で、高田文夫さんが、いや、でも師匠、この人前科ありますからっつって、男子がそこでもう参ったっつって。見直して気づいたのを一件言っていいですかね。荻野目恵子が風船持ってあのポツンと立ってるシーンあるじゃないですか。あれ、あの、銀座の富士屋の前の横断歩道なんですけど、で、オープニング見たら、あの、銀行強盗のシーンで、証券とか千葉真一とかこう、逃げるシーンあったんですけど、そこもあれ、なんだ、有楽町なんで、チャンスセンターっての、宝くじ売り場。
はいはいはいはい。
あの辺で撮ってるんですよ。で、千葉真一って名前出るとこって、うん、ニュー東京ビルってすぐまた近くの場所なんですよ、裏手の。
うんうんうん、
最近歩いて気がついて、あ、ここだったんだと思って。
ああ、そういうのなんか嬉しいですよね。確かに。
ってことは、あれ、荻野目恵子がポツンと一人ぼっちでいた、時にすぐ近くで証券たちが銀行ごとやってたんじゃねえかっていう勝手な推測を。
いやでもそうですよ。
で北海道で知り合うようになったのに、うん、後々にという勝手な推測を見直して思ったんです。
なるほど。孤独な魂たちが北海道で出会うわけです、う
ん、もうね、この映画見て思い出したんですけど、あの、まあ、最初にその資金を強奪するじゃないですか、北海道で。あの夏になるとレジャー施設がこう、ね、にぎわってっていう、あの映像はあの北海道のサンパレスっていう温泉なんですけど、うん、
はいはいはい、
もうずっと忘れてたんですけど、中学校の修学旅行でそこ行ったんですけど、ね、すごい楽しかったな。
何ですかその話は。何ですかそれ今の。
サンパレスって忘れてたけど、あ、そういえばここ楽しかったな。
全然ギラギラしてないじゃないですか。
してないですよ。
楽しんでおりには大してお金を落としてないと。
全く落としてない。楽しかった。
だから5000万しかなかったみたいな。
そうか。
あれね、宇宙一の大浴場なんですよ。
でかい。
でかいで。いや、ほんとそう歌ってるんですよ。なんてったって宇宙一って。これローカルシーン。行ってみたいでしょ。
行ってみたい。行ってみたいです。
温泉もね、広いのがあって、プールもあるし。
知らねえよ、みんな。知らねえよ、そんなの。
現金輸送車が、あの、般若心経を唱えながら運転するとか、そういうシーンは見てないですか。
あれはでも、北海道では必ず現金輸送車の運転手は般若心経を唱えながら運転してますよ。何回も見たことあります。
怖いわ。
あー、と思ったわけですね。
現金輸送してる。
雑念を取り払うために
そうかね、自分で取っちゃいそうになるからね、うん、そのなんか煩悩みたいなのを般若心経でこう無にする、うん、よくできてますね、うん、とね、
あとそう、あの安岡力也さんとのとこ行くときに、あれ阿部さん、
阿部さん飲んでますよね、
うん、あれなんかうまそうなオロナミン C やなともずっと勘違いしてたんですけど、阿部、うん、さんだよっつって、うん、
滝川由美さんもちょっとあの大事故を
起こ
してますね。
してますよ。
荻野目恵子さんの影には隠れちゃいるけど、ナンパしてきた2人のバイク乗りに対してのカミソリでね、頬をシュッシュッと切って、あの下りはちょっとなかなかの、
いや、きっとね、
あ、たたたたた。
なんでですかね。
なんででしょう、あれ誰が、誰の責任なんですかね。
あれは正一じゃないですかね。本当に。そういうシーンがすごい多い、ね。
多いですか、ね、大事故ですよ、あれは。
それいるんかいっていう。
そう、なんかすごい、やっぱセリフがね、ちょっとおかしなことになってる。うん、おかしなことになってますよ。
そう、原田芳雄さんは挑発だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれ、あの柳野坊さんとの会話聞いてたら、刑務所から出たばっかり、
そうだよ
な感じなのに、それ挑発大丈夫かっていう。
確かそうですね。
豆くれ豆。
はい、あのセリフ最高ですけどね。
その浄土のやつ加賀さんかいさんも言っちゃうあのバスチェイスのシーンがね、スピードが
ちょっと遅い、
遅すぎて、
遅いし、そんなに今原田芳雄も活躍そんなにすることもなく死んでいくで
修学旅行で来てたね女の子たちがキャーって言ってバスを追いかけてくるんだけど笑ってるんですね。
あれ全員ぶち殺してたからね。本当に面白い映画だったんですよね。大殺戮です
。久しぶりにあれ見てて思い出したけど、そういえば中学生の時に同級生の女の子が行ったのか、その友達とかお姉ちゃんなのか知らないけど、あの撮影に行ったっていう人が、まあ、木村和也がかっこよかったっていう話をしてたなっていうのを十数年ぶりに思い出した。
函館だから、ちょっと落差が激しい映画ですよね。そう考えたら、ね、こうテンション上がってくるとなんか誰かの言うセリフでなんかもうちょっとね
興ざめ
興ざめすると台無しにされる。鬼地獄のね鬼みたいな話じゃないですか。石を積み上げるテンションが上がってきたら誰か壊すみたいな。
そうです。サンズの川ですよ。
サンズの川みたいな作りになってますよね。
サイの川だ。
サイの川です。
最近のお化けは靴履いて歩くんかみたいな。あいつ俺やりたい好きなんですけど。おい腕落ちたんじゃねえバカお前の足が老けたんだよみたいな。
そういうねなんかやり取りはいいんですけどね。
で積み上げてそう積み上げてきた時にあのジャクソン・ジョーカーが現れるでしょうね。
ガシャーンって思いまして、
バンスって分かります？前借りのこと
それな本当に嫌だ。
暗いよ明かりつけてよっていうシーンありました
っけ。 あった気がする。私を見て、もっと見て。
ヤングの旅に終わりはねえ。俺っちはワンナイトショーだったけどよ。好きな歌でも歌って死ねえって。ロックしろよロック。ある意味なんか俺たちを揺さぶらせてるのかな。
確かにね。ものすごい揺さぶりにかけてきてますね。これは
考えたらその全部完璧な映画よりそういう変いびつな映画の方が残るのかもしれない
ですね。そうですね。匂ってみたら臭かったみたいな
そういうこと
です、ね、ですか。分かんないですけどね。
卵の臭ったのに
卵の臭ったのにする大丈夫って。
これなんか続編作るみたいな話って、
あ、なんか聞いたことありますよね。うっすら
ね、岩城浩一さん主演でやるみたいな。結局やらずじまいで。
アフサカサス近似はなんかすごいいろいろね面白い映画の企画があったみたいなね話をよく聞きますね。見たかったなっていうのが。
あ、昔ビデオデータであの証券の絆創膏のあの、はい、あれをなんか貼る係ができたみたいななんか書いてたような記憶を今ふと思い出したんですけど。
その映画の中で。スタッフがあのねあれも結構かっこいいんですよね、うん、余計のあの顔がずっと途中から絆創膏を貼ってね、うん、ダークマンみたいな感じですよね。帽子もね相帽子で、う
ん、あそうギャング映画でよくあるんだけどホルスターなしで、うん、そのズボンのこう端っこに拳銃刺してるって言ったんですけど、はいはいはい、よく落ちねえなと思って、
うん、子供の時から思ってました。
でこれね、まあ、知ってる人は知ってますけどね、元の出た映画が2本あってね、うん、であの偶然ちょっと私、去年まで知らなかったんですけど、資金源強奪っていうのと、あと、暴走パニック大激突っていうのが、昔、撮られてたと。うん、で、まあ、それ知ってる人からすると、これ、もう焼き増しじゃねえかっていうツッコミが、うん、あるんですけどね。それ知ってました？これ見る
前。これ見るときはやっぱ知らなかったわけです。はい。それから結構深作品地をどんどん追うようになって、はい、それで知っていくんですけどもね。まあでも全国か、多分ゴールデン横浜劇場か何かで、その、僕らが高校の時に、はい、あの、仁義なき戦いシリーズを、はい、あのね、4週連続か5週連続かでやったか、あの、回が、月があったんですよ。で、それ僕とかやっぱりね、そのやっぱ上等な高校生だったからミニシアターって面白いわというようなねその高校生だったわけですよ。
は
あ、でなんですかこの仁義なきやぼったいわねと思いつつも、まあそのテレビでやってるからちょっと見るかと思って見たところちょっと度肝を抜かれたわけですよ。こんな面白い映画がそのこんな日本昔に日本映画でこんなものがあったのかと思って、 それでもう毎週毎週もうた、まあ、週だったかな、月に1回だったかな、うん、とにかくね連続してやってくれたんですよ、うん、もう楽しみでしょうがなかったんですよね、うん、あれでまあ僕はちょっと深崎神社、結構その年代の深崎神社にハマって、うん、行って、そこでまあ東京出てきて、まあ、名前だけ知ってた新元号脱とかこっちで上映してるとかいうので、やっと見たんですけどもね、やっぱ面白かったですね、
面白かったですね、あの時代の深崎金次作品って、
うん、ちょっとそうなんですよね、あれなんかこう年代とかないですか、深崎金次フィルモグラフィ
ー、ああちょっとねその日本だけなんでごめんなさい、
僕なんか一回ね調べたことがあったんですよ、はい、ちょっとこれちょっとおかしいぞと思って、
お深崎が
深崎金次ってちょっとおかしいぞと、なんかその80年代以降の深崎金次というと角川の大作を取る監督ってイメージがあって、うん、でもその仁義を見てからちょっとすごいなと思って、うん、と多分ね3年間ぐらいの深崎金次のフィルムグラフィーを見ると、ちょっと異常な傑作群をね立て続けに連発してるんですよ、うん、
一番ギラギラしてた、
いや本当そう、一番ギラギラして多分荒ぶってた時期だと思うんですけど、うん、その仁義なき戦いシリーズがね半年ぐらいのスパンでこう、うん、バンバンバンバン量産して、うん、そこに合間にその県警対組織暴力だとか、はいはいはい、資金源強奪だとか、はい、あの暴走パニック大激突という、うん、この大傑作群がね取られてるんですよね、うん、ちょっとこれをみなぎる力ちょっとすごい人だなと思ってね、うん、恐れおののいっているわけですよ、うん、
ちょっと、ね、見たことない方見てほしいですよね、これは
DVD にねもうなってますからね、
もうちょっと今回これでその2本見させてもらったんですけど、はい、面白いですねこれはね、
もろね、
もろ
影響を受けてる、
もろにもろネタな、まあ、元ネタなんですけど、
いつかギラギラするの元ネタだし、まあ原点というか、まあそれを原点にもう一回やろうみたいな感じなんですけどもね、信玄強奪がねまさにその、はい、その感じなんですよね、あのラストの下りもちょっと彷彿とさせる、はいね、
ちょっと類似点挙げると、まあ、仲間割れとかね、うん、あとまあ現金の取り合いとか、うん、あと年の離れた恋人っていうのも、
いや、はいはいはい、
あと借金まみれの男が出たりとか、うん、あと刑務所から出てきたっていうのあったっけ、
刑務所から出てきた、
あそうあの北大路欣也が出てきて、原田芳雄が刑務所から出てきたっていう設定、 あと元警官とタッグをしたりとか裏切ったりとかっていう、うんうんうん、その辺が似てるなって、
資金源を出すって有名だったみたいですね、
なんだっけ、アマゾンのレビュー読んでたら知る人ぞ知る名作みたいな、結構 DVD 化待ってたみたいな言った、
すごい完成度が高いというか、うん、まとまった映画ですよね、それに、まあ、暴走パニックはなんかこう破綻してる感じが素晴らしいですけど、
うん、あの太一喜也子さんも色っぽくて、
ああそっか出てたわ、
いや去年初めて見たけどあれは本当感動した、あの劇場で、
まあ、資金強奪、うん、
これか下敷きはと
思って、ね、こう琵琶湖かなんかもねこうフェリーでねフェリーというかボートで、
ボートで
行ってね、かっこいいんですね、あれ
はその花会で盗まれた金額が水増しされてるみたいな、
あの資金源強奪がその北大路欣也が主演 で、はい、で暴走パニック大激突があの渡瀬、みんな大好き渡瀬さんが主演ですよ、
うん、まあそりゃそうですよ、
僕らの常彦本当ギラギラしてますよね、
なんでそのちょっとね話それちゃいますけど、まあ仁義なき戦いで、まあ、渡瀬常彦が、まあ、出てくるわけじゃないですか、はい、で僕それを見る前までの渡瀬常彦のイメージって、うん、バスクリーンの CM だったんですね、バスクリーンの CM で裸の王様がっていうですねこんぬるい CM やってたわけですよ、でその頃やっぱりその兄弟ってことは、はい、渡哲也と兄弟ってことはインプットしてたんですけど、はい、兄貴がねこんな怖もてなのに弟はなんだこのぬるさはと思ってたわけですね、昭和もね、うん、これ弟だわと思ってたら、その仁義なき戦いシリーズを見てこんなにこう凶暴な男がいるんだよこのチンピラぶり怖えと思って、なんかねちょっと痺れましたね、あのなんていうんですかね、こう まあ、あのシリーズってこう菅原文太っていう、まあ、大エースがいて、で、まあ、貫禄のあるその松方弘樹に、うん、梅宮辰夫という金閣銀閣みたいなのがいるじゃないですか、まあ、ちょっとそのお調子者の山城慎吾がいるんだけど、うん、そのなんですかね、こう四大巨頭にあの下で一人一匹狼なんですよその渡瀬恒彦っていうのが。そうですね。で、その大物にもなれるような貫禄がないけど、うん、生きがってるんですよね、うん、そのなんかこう酔ったっぷりというかチンピラっぷりがめちゃくちゃかっこいいんですよねああこいつこいつになりたいみたいな俺はこいつになりたいっていうなんか憧れがありますよねいろんな伝説をね、まあ、私常に持ってますからね、まあ、なんか
芸能人最強じゃないか
最強じゃないか
喧嘩最強という渡瀬を一撃で沈めた中台達也
そうなんですか、ね、え、それ何の撮影か
なんかね、当時まあそういう喧嘩最強みたいな渡瀬おっかねっていう風潮があった時に、まあ、渡瀬もブイブイ言わせた時に楽屋でなんか騒いでたら隣からあの中台がうるせえこの野郎って来て股間を一発ドーンと蹴ったらそれで渡瀬が沈んだ
それで裸の王様に行ったという
最強は中台
達也だったなんかね、こう撮影中もね、はい、北陸代理戦争かなんかの撮影中でなんかこう、本当のヤクザかなんか暴走族かなんかやってきて本当に撮影ができなくなった時にスタッフとか監督が誰ももう文句言えないみたいな時に渡瀬の彦が一人出て行ってこうその場を収めたっていうちょっと伝説的な話があるんですけどね、やっぱなんかやる時はやるみたいなかっこよさがありますね。
あのじゃあ暴走パニックの時もカーチェイスのシーンもあのなんか渡瀬さん本人が運転してたってい
う、そうスタントしないっていう話ですからね、
ほぼやってたんだと思うんですよね。あとちょっと映画違うけど狂った野獣っていう、はいはいはい、あのバスジャックのやつもやっぱり本人が運転してたみたいで、まあ、そのカーチェイス要素を、まあ、暴走パニック大警察からこうギラギラする日が引用してるみたいな。
そうですよね。暴走パニック大激突は何と言ってもやっぱり、まあ、黄金コンビと言ってもいい、
はい、
川谷拓三と村田秀夫というですね、
ピラニアカーチェイスと言われる
本当に素晴らしいですよね、あれは。
さ本当さっき見たばっかなんですけどラストがね、あの大阪の市民たちがみんな追いかけてくれてさっきのあのアイリン地区の話ですよあれと同じだなと。
なんかあの警官役っていうのがまた最高ですよね。
最高ですね。
制服がこんなに似合うのかっていう、ま、漫画の世界から飛び出てますから、
ね、本当ですね本当にこち亀ですよあれリアルな。
そう、片谷さんね、東京弁喋れたらもう栗子さんやっても全然 OK だろ
あれ見るとなんかね、ああいいなと、
いいですね。あとね、最初のは相棒の小林念二さんがいきなり死んじゃうとものすごい光り方してる
確かにあの暴走パニック大激突とやっぱり惹かれ方というのがやっぱりポイントになっている映画ですよね。あの真っ赤ななんかスポーツカーに
ね、整備工のお兄さんね、
かまこられる青年が、
あの死に方だけでもやっぱ見抜く価値がある
ウルトラシーを決めるぐらいの綺麗な飛び方
あれもとんでもない編集してますからね、あれなんか僕もう何回も見直しましたもん、なんじゃこりゃと思って、あれはやっぱ素晴らしいですね。
なんでしょう、年次さんが死んだシーンとあの青年が引かれたシーンでなぜか笑ってしまうんですよ。
なんかね、
ペンキみたいな血を塗ったく
ちょっとね、なんか時空を飛ばされるみたいなね、なんかところがありますね。すごいなと。
真っ赤なスポーツカーに乗った青年っていうのは、もうあれもあれなんですかね、木村和也の。
そうですね。
あ、確かにそうですね。
なんかピアノなんかイベントで深作監督と黒沢清監督がトークするってやつで、なんか黒沢清監督が一本なんか選んで、でそれ上映しようみたいな時にやっぱり暴走さんにパニック大激突を選んだって言ってましたね。結構好きな人多いみたいな。
結構ね、あの DVD になるの遅かったんですよね、うん、去年一昨年ぐらいだったんですよ。僕はね、もう なんかね、結構あのツタヤとかにね、うん、DVD 探してますって言って何回もまだ出てないです、うん、帰ってください
もう全払い
2回ぐらい断られてましたね もちろん、あれとかやってきたって
感じで、ね、うちにはロックわかる客しかいないぐらいの。
そうそうそうそう。
あ、新仁義なき戦い、組長の首って見てないですか、はいはい、なんかそのカーチェイス要素を取り入れたのが暴走パニックだったみたいなのを、なんか本で載ってたんですけど、それエンディングかなんかでやってました、カーチェイスみた
いな。いや、覚えてないですね。僕、そうなんですよ、新人技ってちょっとがっつりその語れるほど覚えてないんですよね。ただあのアクションシーンだけ撮るとやっぱ新人技の方がすごいっていう人とかいて、
うん、
あとあの話的に結構その文太ってこう意外にその人技の戦いシリーズって活躍しないじゃないですか、うん、1作目以外もうずっとこう苦渋を飲まされ続けるみたいな、うん、ただ新人技は文太がこう活躍すると、でこう爽快感があるから、あの新人技はそれで面白いっていう、うん、あのまあその僕のその情報筋の話では僕の高校時代の情報筋の話ではそういうようなことを言ってましたね。なるほどなと思って、
あと今日見ててロックさんが見るたびに言ってたんですけど、不敬さんが可愛い可愛いっつって、
だから
渡辺弥生さんが、
はい、あの人かわいいし、おっぱいも出してくれるしね、やっぱ理想的ですよね。かわいいのにおっぱい出してくれるのってね。
そこにタクボンのあのうさんくせえ警官の絡みが、
このおっぱいはワイのもいけ
タクボンはほんといい仕事しますね。
いや、ほんといい仕事しますね。
ね、あれだけカーチェイスやってあげく、あのラストどうなるのかなと思ったら、ブラジルの写真で、あとスーパーから載せて終わりっていう。あの資金源強奪なんですけど、あれきっかけで川谷さんと諸田さんコンビのフューチャーされたみたいな。
おお、なるほど。
で、まあこの間見てたの狂った野獣もそうだし、あと河内のおっさんの歌っていう映
画も、あれ見たいんだよ。
河内拓斗主演のやつ、
はい、あれでも結構コンビで
や
ってて、見たいな。で、深作監督曰く、二人を準主役として扱うことだけが現場の楽しみだった。
まあ確かにあの二人のね、あのシーンってのは本当に生き生きしてるんですよね。すごい面白いですね。なんか変なグルーヴが出てますよね。
でも、資金源強奪も暴走パニックも、なんかリアルタイムではお客入んなかったって言った
み
たいな、ね。あんだけ面白いの。
あれ、あの、資金源強奪のラストってどうだったっけ、
はい、あれは海外逃げるんだけど、チェイスやってる途中かな、で鎌倉城してラブホテル入んなきゃいけないっつって、うんうんうん、街の女の子引っ張ってラブホテル入っちゃうと。それで宝石とか首飾りじゃない、なんていうの、ブローチみたいなのを買ってあげて、うんうん、まあ遠慮すんなやって言ってた子が実はスチュワーデスかなんか、そこの空港に行って、は
い
は
い
は
い、ああそうかそうかそうか、
あ見つかると思ったら、あみたいな、
ね、なるほど、そっか、
粋な感じの終わり方、
ちょっと粋なおしゃれな。そう考えるとやっぱラストシーンっていうのは、そのいつかギラギラするのラストシーンっていうのは暴走パニックのニュアンスが結構ちょっと近いですよね、うん、あの証券がね、銀行をこうテレン
テレンあの音がいいですね。最後あの証券の曲がかかって、
そうラストダンスは私にあ で、ね、であれであの曲が流れたことでなんかこういろいろあったけど、まあ良かったなっていう感じになるんですよね、なんか、うん、幸せな感じの終わり方ですよね。
銀行強盗版でもやるんだよみたいな。
そうそうですね、確かに。
そのラストダンサー私にを深作監督に推薦したのは息子さんの深作健太さんだったから
。へえ、いい仕事してますね、うん、健太君ね。健太
さんグッジョブな、も
うね、最高のなんかラストですよ。あれはロックンロールは
あれウォッカーみたいにって聞こえたんですよ最初。
あ、そう、
あのこれにかかってるバージョン。
ああ、これにかかってるバージョンはどっちなんだろうな。なんかね、いろんなバージョンがあるんですよ。
ああ、で、なんか、事前読むとタイマーみたいって書いてたりとか。
この前見つけたあの YouTube の映像では、ガンジャみたいって歌ってました、
ね。ガンジャ
相当かっこよかったですね。
そこはもうアドリブ、毎回ライブで違うみたい
ですね。カバーですからね、なんかね。誰でしたっけ、
小じじふぶきさん。
小尻吹雪さんのバージョンはロックンロールとは言ってないんですよね。
何言って
ますか、あれ何て言ってましたっけ。
多分ベスト版があるんです、
小尻吹雪さんバージョンしか。なんかあれ停電かなんかなった時に松永でやって、
うん、
なんかドラムかなんかこうリズム取ってたじゃあ
それやろうかみたいな。
あ、ダンスはお酒みたいに心を酔わせ
る。ああ、それだ。
そうなのか。
どこ？あ、ほんとだ。ダンスはお酒みたい。
ああ。確かにそうだ。
すごいことになってますね。全く原型とどめてない。YouTube で、あの、リトルフランキー、ミゼットレスラーたちと、証券がこう、歌ってる映像があるんですよ。ラストダンスは私にを。あのそれがね、すごく、本当にちょっと感動的なぐらい、証券がすごいいい笑顔を見せてるんですよね。で、なんか、なぜかこう、ベレー帽をかぶって、で、あの、手招きでね、あの、ミゼット軍団が、タキシード着たミゼットレスラーたちが、こう、呼び寄せるっていうね、なんで肩組んでこう踊り出すっていう、そういう映像が上がってるので、
あ、ちょっと見たいね。
ちょっと探して見てみてください。すごいいいです。
まだ 歌ってるんですかね。
うん、復帰してコンサートから始めてるんで、うん、あの歌ってますね。で、あの声もかなり戻ってる。
あ、一時期なんか出ないっていうのをずっと書いてたみたい。
証券トレインですよ。
衝撃の証券取れない。全然聞き取れないっていう。ずっとファルセットをしてる証券トレインっていうのがね。
こう風呂入りながらラストダンスをこう証券風に歌ってるんですけど、うん、どうしても志村けんみたいになっちゃうんですよ、最後。
そう、そう、わかります、それ。
あなたのが、なんか、そっち、大丈夫だの方になってる。
とこの前やる。
あのだからね、証券、まあ、志村けんって最終的にね、あの AV 上の喘ぎ声みたいになってる時の証券っていうのもある。逆もあるんですけど、あの喘ぎ声が証券みたいになってる AV 女優っていうのもいて、ぐちゃぐちゃになってこいつ証券みたいな声出すなと思って、ね、すごいいいんですけどね。ギラギラしてるなぁと
思う。あれ、
そういえば、はい、昨日あの県警対組織暴力見てて、その中で松方弘樹が警察からこう出てきた時に、はい、あの警察の目の前にですね、
車
が止まってて、はい、松方弘樹を狙う、で松方弘樹が自分の車に乗ってそのままどっか行くかと思ったら、その目の前に止まってる自分を的にかけてるやつの車に激突するっていうシーンがあるんですよ。あ、これいつかギラギラする日やってたなと思って、あの証券がこうライブ会場から、ライブハウスから出てきて、自分を狙ってる木村和也がいて、そこに車で激突するっていう、ああと思いましたね。いろいろちょっとやっぱ前の作品からこうね、なんか使ってるなと思って。
じゃあ深作欣二ベスト版みたいな感じですか。
あ、でもそうですね、確かにいろんなね。深作欣二ベスト版、だからやっぱ深作欣二セックスした女も出てきますからね。そういう意味も含めてベスト版ではないんですか。
ロックンロール。
今いましたよ、人生の中の1回を。ロックンロールと言ってしまいましたよ。
雑務室さんは。
しかし、あの日産だっけ、あの証券が乗ってた車、
あれが丈夫ですね。壊れない、壊れない。
あ、欲しいなと思いますね、あれね。
まあ、黒と赤って対比がすごい綺麗で、チェイス見てても気持ちいいんですけど、ね、だなんかトランザムだっけ、あの赤い方は。
はいはいはいはい。
あれなんか、荻野目さんが一回運転したらぶつけちゃったっつって、電信柱からなり、もう、ああ、どうしようっつって、相当慌てたみたいな。
へえ。じゃあなんか、何台か使ってるってことなんですかね。
え、なんか、そんなに傷がなかったんで、そのままいけたみたいな。
結構でもお金かかってる映画だと思いますよね。どれくらいかかってるんですかね。
あれなんか最後のパトカーがいっぱいいるっていうシーンがね、あの最前列だけパトカーで、あと普通車に パトランプつけただけっていう。
ああ、そうなんだ。
で、本当はなんかこの映画って6月だから梅雨になるから、それ梅雨のない北海道にしようっていう話になったらしいんですけど、なんかよりによって珍しい梅雨にやられちゃったと、北海道で。で、雨続きでずっと撮影をしてたみたいな。プラス台風が来るからもうどうにもなんないって言って、でしょうがないからクラゲラわかんねえだろって言って夜のシーンになっちゃったっていう。
あ、そうなんだ。
昼間のシーンでもなんか木更津とかで撮ってたらしいっていう。
へ
ー。最初の方だけなんだっけ、あの北海道の風景が見えるじゃないですか。 その後全部もう車関東に移動して撮り直したみたいな。
うーん、あとラストのね、あのカーチェイス、カーチェイスというか証券の車がね、パトカーのね、何十台ものパトカーの上をこう、のどんどん乗り越え乗り越えしていくというね、その素晴らしいシーンがあるんですけどね。
発想飛び、
うん、かっこよかったな。
車のシートを外して後ろのシートを酸素マスクつけといて、あ、酸素ボンベかつけといて、小柄なスタントマンに運転させたみたいな、すぐ脱出しやすいようにって。
うーん、
で危険だから、あの水中のライトとか、あとシートベルト切るようなカッターとかも全部手元でガチガチでガムテープでくっつけといたみたいな。
いいですね、デスプルーフみたいな。かっこいいですね。それで最終的にね、海の中ドーンと
飛ぶんですよね。じゃあそろそろあのナイフ対決でもして、好きな歌でも歌って死んでもらえればいいかなと。
最後はちょっとやっぱりロックさんのロックンロールってので締めたいなと思いますね。よろしくお願いします。
はい、ということで、お送りしました。じゃあまた今度ロックンロール。
声が死んでる。
死んでますね。
気持ち悪いアプリケつけてさ。